小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、シリーズで柳田国男館で開催された1101話を語る会 in 飯田、柳田国男館で語られた昔話をご紹介しています。
はい、随分たくさんの話が語られたんですけどね、
はい、
やっぱりああいう柳田先生のゆかりのところで語るととてもいいもんだからね、それを皆さんにも聞いてもらいたいと思ってるわけよ。
すごくロケーションも良かったと聞いてます。
そう、とてもいいです。緑に囲まれてね、
はい、
でモダンな洋館でね、
は
木造のいい部屋だったんですよ。
いいですね、うん、では今週も引き続き昔話聞いていただきたいと思います、はい、まずはどんな話ですか？
あのね、福岡の草野美穂子さんという方が語られたどんどんヒューの話、
はい、
という面白い話ね。
どんどんヒューの話。昔々あるところに欲張りのばあさんとよかじいさんが隣同士に住んどったげな。ある日、欲張りばあさん方の孫娘がよかじいさん方来て、じいさんとこの孫息子と森のお地蔵さんとこに一緒にしいのみを取りに来たがち言うたげな。よかじいさんは、あそこは鬼が出るから行っちゃいかんって昔から言うてある、行くなら一人で行けばよかち言うたげな。孫娘は、うんや、一人で行くよか二人で行こうと思ってきたち言うたげな。そってよかじいさんが、はあ、しょうなかったなら行ったらよか、そりばってはよう帰ってこやんぞち言うたげな。そって欲張りばあさん方の孫娘とよかじいさん方の孫息子は二人で森のおじさんとこに死の場拾いに行ったげな。欲張りばあさんとこの孫娘は一生懸命張り子で袋にいっぱい死の実を集めたげな。欲張りばあさんが泡で米で一粒もこぼさんごとこもーぬとらしたげな。ばってよかじいさんな袋ばろーぬとらしたけん、孫息子は死の実を拾うために袋からポロポロポロポロ落ちるげな。もうそうなってきて入ろうって孫娘が言うたげな。そしたら孫息子が、いや俺はこんままやって帰られん、じいさんにおごらる、俺はここの森のおじさんとこ泊まるって言うたげな。そんならそげん言うとくばんちって孫娘は帰っていって、よかじいさん方に行って、あんたん方の孫息子は一丁拾ってらん、あんたが袋ばあろうぬとらすけんボロボロこぼれとった、それで森のお地蔵さんとこ泊まるげなって言いばって言ったげな。森はもう苦労なってきたげな。そって孫息子はお地蔵さんに、お地蔵さんどうか一晩ここに泊めてくれんのち頼んだげな。すっとお地蔵さんが、ここにはね夜鬼が来る、バッサからエスカとこじゃけ、よかなら今からでんよかけ帰れち言いしゃったげな。そうすると孫息子が、いや今帰ったらじいさんにおごられるけ、もうここのどこでんよかけん一晩止めてくれんのち、あんまり言うもんじゃけお地蔵さんな、よしそんならこの隠れ身のと隠れかさばかそだい、これば身につけて俺の後ろにしっかり巻きついとけ、そうするとよか、夜になると鬼たちが来てどんどんヒューヒューどんどんヒューって騒動する、そればって黙っとかやんぞ、俺が今泣けって言った時にコケコッコーコケコッコーコケコッコ三遍泣けって教えらしてあげな。孫息子はお地蔵さんから隠れ身のと隠れ傘ば借りて身につけると、お地蔵さんの後ろからしっかり巻きついてあげな。夜もそうなってくると向こうの方からどんどんヒューヒューどんどんヒューって振りや太鼓が聞こえてきたげな。ほーら鬼たちが来ようぞ、黙ってじっとしがみついとけってお嬢さんが言うたげな。孫息子はお嬢さんしんから巻きついたげな。どんどんどんどん音は遅くなってお嬢さんの馬場先まで来たげな。鬼たちはどんどんヒューヒュードンヒューヒューって騒動して来たげな。孫息子はもうエスで何げなもんやけ、お嬢さんにしっかりと巻きついたげな。すっとお嬢さんが、よかよか心配せんでよかって言ったげな。鬼たちはどんどんヒューヒュードンヒューヒュードンどんヒューヒュードンヒューヒューってお堂の上に上がってきたげな。そこから ヒューヒューヒューヒュートンヒューヒューヒューヒューヒューヒュートンヒューヒューってお堂の中に入ってきたげな。そこからどんどんヒューヒュートンヒューヒューエッサカホーエッサカホーって踊り回るげな。孫息子はもうエスで何が負けお嬢さんにしっかりしがみついたげな。そん時お嬢さんがあら今だけじわしたげな。そうで孫息子は隠れ身のパタパタとさしてかけかっかかけかっかかけかっかって泣いたげな。すっとおんとちはおもう夜かけるぞほらみんなけれけれっつって冬や太鼓を放り投げたまま山に帰ってたげな。次の朝孫息子はおんたちが汚したり散らかしていたとこきれいに拭き上げてお嬢さんに言ったげな。今冬や太鼓はどげんしましょうかっつってああお嬢さんはそりゃお前が持って帰れち言うたげな。そうって孫息子はその笛や太鼓を持ってうちに帰ったげな。そればば隣の欲張りばあさんが見たげな。欲張りばあさんは孫娘にはあ隣のよかじいさんとこの孫息子はよかことした。あんな笛や太鼓は金や銀でできとばさらかがことある。よしお前も今日もう一回行ってこいち言うたげな。そうって孫娘は急いで隣に走り込んで孫息子に今日も一応森のじいさんとこ行こうって言ったげな。すると孫息子がおやもう行かんばいって言ったげな。そしたら孫娘がよかやんかうちが拾って歌手集団それで灰を変えてくればよかって言ったげな。そうで無理やり孫息子を連れて行ったげな。孫娘は孫息子の分まで一生懸命拾って袋いっぱいにするとそれを孫息子に渡してあんたも帰らんのちゅうたげな。よかがあんちに孫息子が言うとよかよかうちはここのお地蔵さんとか泊まるけんちゅうたげな。そうで孫息子はシイの実がいっぱい入った袋を持ってうちに帰ったげな。そうで隣の欲張りばあさんとこに行って今日はお地蔵さん泊まると言っとったばんちゅうとそりゃあ泊まること言いかしたっちゃけんってよ欲張りばあさん怒って言ったげな。森はまだ暗くならんうちから孫娘はお地蔵さんにお地蔵さん泊めてくれんのって頼んだげな。お地蔵さんはここにはね鬼が出るゆんべも子供が泊まっていったばって俺の言うことば聞いたけうちに帰れたお前も俺の言うことば聞くかって聞かしたげな。孫娘ははい私もお嬢さんの言うこと聞くけ止めてくれんのち頼んだげな。そってお嬢さんがよしそんならこの隠れ蓑と隠れかさばかそだこればつけてから俺の後ろにしっかりしがみついとけち言わせそしたよかおばって夜になると鬼が来てどんどんヒューどんどんヒューって騒動するばってじーっと動かんごとしとけぞって言うたげな。俺が今だけって言ったらコケコッコーコケコッコーコケコッコーって三遍長やんぞって孫娘は冬や太鼓が欲しかもんやけはいはいちゅうたげな。孫娘は夜になってくるとああ私がうちが泣いちゃるはよどんどんひわこんじゃろかーちまっとったげな。とうとう暗くなってくると遠くの方からどんどんヒューヒュードンドンヒューちゅう音が聞こえてきたげな。お地蔵さんがほーら音頭がきょっと後ろでしっかりしがみついとけーちゅわしたげな。孫娘は冬や太鼓が聞こえてきたけもう嬉しゅうでなげなもはいはいちゅうても言われたことしとかんげな。そのうち鬼たちがどんどんヒューヒュードンヒューヒュードンヒューヒュードンヒューヒューっつってお堂に上がってきたげな。孫娘はもう嬉しゅうでなげなもんでお嬢さんの後ろで踊り出すげな。おいおいじっとしとけってお嬢さんが言わって孫娘は言うこと聞かんげな。おんたちはどんどんヒューヒュー、どんどんヒュー、どんどんヒューヒュー、どんどんヒューって、ゆうべよりもものすごいおにぎりするげな。そって孫娘はうれしゅうでなげなもんで、お地蔵さんもう泣いてよかろかーちゅうたげな。お地蔵さんは、ああもうよかーちゅうわしたげな。そって孫娘は隠れ身のパタパタって、かけかっかー、わはははは、ちゅ、笑うたげな。おんたちは、お腹出て今夜も来とるかゆんべはこけこけちゅうだけ早起きやったけどまだ明るかったよし探して撃ち殺してしまえちゅうたげな。孫娘はお嬢さんにしんからしがみつてお地蔵さん助けて助けてって言うたばってお地蔵さんはもうそかお前が笑わんかったらよかったばって俺は知らんち言わしたげな。 御たちはあちこち探して孫娘を見つけると引っ張って引きずり出してあっという間に食うてしもうたげな。欲張りばあさんは孫娘の帰り待っとったげな。朝になっても帰ってこんやった。昼になっても帰ってこんやった。迎えに行かやこてーって欲張りばあさんがお嬢さんとこ行ったげな。向こうの方に赤い着物が見えたげな。あーうちの孫娘は赤毛とばもろたばいのーち喜んで、おーい迎え来たぞーち呼んだげな。返事はなかったげな。それで欲張りばあさんがその赤毛とと思ったのをはぐってみると、そこには鬼に食われた孫娘の骨ばっかりやったげな。欲張りばあさんは着物とその骨を抱えておいおい泣きながら家に帰ったげな。それから欲張りばあさんは欲張らんごつになってよかばあさんになったげな。どんどんひゅうの話はこれまで。
いや途中まではすごく楽しかったんですけど、うん、
そうそう最後は、ね、
最後は、ね、ああいう展開になってしまうんです ね、
うん、珍しいよねこういうふうに。しかも娘が最後ねああいう終わり方っていうのはね。
そうですね、
うんうん、でもこれ福岡の話だっていう話
ね。でもなんか会場でも楽しい時は一緒に笑って、うんうん、やっぱり食うてしもうたってそう、ね、食べてしまった時にはシーンとなっていて、
うんうん、シーンとなった ね、うん、本当だ。
は
あ、意外な終わり方だもん ね、最後、
うん、個人的にはやっぱり福岡の土地言葉を使ってあったので、うん、すごく入りやすかったです、
うん、それはそうでしょうね。
はい、
そうね、
うん、さあ続いては、
うん、今度はね、はい、長野県の伊那地方のね園原のり子さんっていう方の小僧が狐を騙した話っていうのを聞いていただきます、
はい
はい、小僧が狐を騙した話。昔々あったって、王様と小僧が山奥の村の寂しいお寺にいたって。ある日王様は遠くの村へお弔いに行かんならんくなって、小僧や小僧や裏の山には悪い狐がいるで、馬鹿されんようにしろよって言って出かけてった。小僧は狐をだまくらかして捕まえてやれと思って、馬の背に縄をつけて裏の山へどんどん入ってった。そして狐のいそうなとこへ行って、お嬢様お嬢様、馬を連れてお迎えに来ましたよって言ってでっけえ声で呼ばった。狐はそれを聞くっちゅうと、ははお寺の王様が道に迷ってまだ帰ってねえんだな、よし王様に化けてお寺のごつを食ってやれと思った。狐は王様に化けて小僧のいるとこへホイホイホイと出てった。小僧はうれしそうに、お嬢様お嬢様、馬を連れてお迎えに来ましたよって言って狐の王様を馬に乗せた。そして手も足もギリギリに縛って鞍を馬にしっかり結わえつけた。狐の王様は、そんなにきつく縛らんくていいで、緩めてくれって言った。小僧は、落ちると危ないですからねって言って、馬を引いてどんどん山を下ってった。村が見えるとこまで来ると、狐の王様は、小便がしたいで下ろしてくれって言ってメタ頼んだ。小僧は、もうじきですからねって言って、馬をぐんぐん引っ張ってった。お寺の見えるとこまで来るっちゅうと、狐はもう王様に化けとれんくて狐に戻って、キャンキャンちゅって泣いて馬の上で跳ねくった。お寺に着くっちゅうと、先に帰っとった王様はびっくらこいて、なんだ狐をと捕まえてきたのかっちゅった。小僧が訳を話しとるうちも、狐はキャンキャン鳴いて馬の上で跳ねくっとった。王様は狐がかわいそうになって、これこれ狐よ、もう山から出てきて悪いことするでねえぞ、悪いことすると殺して皮を剥いじむぞちゅって、よーく言い聞かせて山へ放ってやった。それからっちゅうもの、 狐を山から出てこんくなって、さっぱりいたずらもしんくなったって、それっきり。
はい、
ね、狐がとても人気者だからね、昔話の中では
やっぱりよく登場するお話なんです ね、 ね、はい、うん、では続いてはどんなお話ですか。
ね、大阪のね、
はい、
矢部宏美さんのカニの恩返しという話です。
はい、
はい、
カニの恩返し。昔々、久瀬村に一人の優しい娘がいてたんやって。ある日のこと、その娘が村の中を歩いてたら、男の子らがカニを捕まえて遊んでるところに出くわした。聞いてみたら、そのカニを食べるっちゅうことやったから、娘はかわいそうに思ってカニを買い取って逃がしてやったんやって。それからしばらくしたある日のこと、娘の父親が田んぼへ行ったら、蛇がカエルをちょうど飲み込もうとしてた。父親は蛇に、まあ待て待て、そのカエル逃がしてやってくれ、お前の好きなもん何でもやるさかえって言うた。そしたら蛇、カエルを離してスルスルとどこかへ行ってしもた。その晩、若い男が一人娘の家を訪ねてきて、父親に、わしは昼間の蛇や、何でも好きなもんやる言うたよって娘を嫁にもらいに来たって言うた。父親びっくりしてしもて、待ってくれ、どうか3日だけ待ってくれって頼んだ。そしたら蛇、ほな3日したらまた来る言うて帰っていった。父親は慌てて分厚い板で丈夫な蔵をこしらえて、その中へ娘を隠した。3日たって男がやってきた。娘はどこにもいてへん。あちこち探し回って蔵の中に娘を隠してるとわかると、男はカンカンに怒って大蛇に変わった。大蛇は長い長い尻尾で蔵をぐるぐると巻きつけて、持ち上げてはドシャーンと地面に何遍も叩きつけた。娘はどうか助けてください、どうか助けてくださいと祈るばかりやった。朝になって音がせえへんようになったんで、娘が恐る恐る戸を開けてみたら、蔵の周りには一匹の大蛇とぎょうさんのカニが死んでたんやって。娘に助けてもろた恩返しをしようと、何千何万ものカニが池から上がってきて大蛇と戦ったんやろうな。父親と娘は塚を立ててカニを手厚く葬った。それから供養のためにお寺も建てたということや。そのお寺はカニマタジと呼ばれたそうや。今でおしまい。
いいお話ですね。
いい話だね、
はい、
ね、
カニが助けてくれたという、ね、はい、今日もシリーズでお届けしています柳田国男館で語られた昔話をご紹介しました。
うん、
やっぱり福岡のお話が私はとっても印象に残りました。
う
ん、
し
やっぱり自分の住んでる土地言葉で聞くっていうのは、うんうん、
いい
ですね。
いいですよ。みんな各地ね、みんなそれぞれ土地の言葉で語ってるからね。
はい、
とってもいいよね。
はい、うん、すごくなんか温かい気持ちにもなりますよね。うんうん、はい、では先生、来週はどうしますか。う
ん、この話をね続けて聞いてもらいたいんだな、もう少し。
はい、はい、ぜひお願いします。はい。はい、では来週も引き続き語りお届けしたいと思います。先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。